声の広報、ひばり、2022年11月号。音訳は、乙部ゆかりです。茨城県広報誌、ひばり、2022年11月、ノーベンバー。目次、主な内容は、11月13日は県民の日、2ページから4ページ、新型コロナウイルス関連情報、10ページから11ページ、目次終わり。編集発行、茨城県営業戦略部営業企画課、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、電話 029-301-1111、代表、電話 029-301-2128、直通、ファックス 029-301-3668。 表紙、写真、今月号の表紙、左上から、星芋、袋田の滝、アクアワールド茨城県大洗水族館、ダイヤモンドつくば、つくば山と箱島遊水地、イタコのあやめ、霞ヶ浦のほびき船、メロン、茨城キング、笠間焼き、花抜き渓谷の紅葉、結城つむぎ、茨城県立鹿島サッカースタジアム、土浦の花火。写真の説明。斜めの線で4つのひし形と8つの三角形に分割された12枚の写真。左下に茨城県の形の白いシルエットがあり、そこから吹き出しで、私の茨城自慢とあります。その下に、詳しくは2ページから3ページをご覧くださいと書かれています。写真終わり。また、表紙右下に、体験王国茨城のロゴマークがあり、茨城プレデスティネーションキャンペーン開催中、特設サイトはこちらと書かれています。QR コードがあります。表紙終わり。11月13日は県民の日。読者が選ぶ私の茨城自慢。皆さんが感じる茨城の自慢したいことやおすすめしたいことは何ですか？海、山、川、湖など自然が豊富で都会、町にも近く暮らしやすい。新鮮で美味しい食材がいつでも手に入る。人の心の温かさ、優しさにあふれる街など、たくさんの声が聞こえてきます。今回は、ひばり8月号で募集した皆さんからの茨城自慢をもとに、様々な面から本県の魅力をご紹介します。なお、紙面の都合上、一部抜粋して紹介しています。その他の茨城自慢は、県ホームページをご覧ください。QR コードがあります。県のシンボル、県のマーク、県章、開き始めたバラのつぼみのデザインで、県の先進性、創造性、躍動、発展を表しています。県章のイラストがあります。県の花、バラ、県の木、梅、県の鳥、ひばり、県の魚、ヒラメ、それぞれ写真やイラストがあります。茨城県民の日、1871年、明治4年に行われた府県の統廃合で、11月13日に初めて茨城県という県名が用いられたことにちなみ、県民一人一人が郷土の歴史を知り、より豊かな生活と県の発展を願う日として、1968年、昭和43年に県の条例により定められました。 地名の由来、約1300年前に編纂された常陸の国不土記の中で、黒坂の御事という人がこの地方に茨で城を築いたという話が書かれています。この茨で城を築いたということから、この地方を茨城と呼ぶようになったと言われています。県北、伊豆良海岸花貫渓谷、滝、袋田、月町。岡倉天心も愛した北茨城市の伊豆良海岸は絶景で、何時間でもぼーっと佇んでいられる場所です。神栖市60代。海が見える日立駅。一日中いても飽きない駅です。日立市60代。花貫渓谷へ行く先にある土岳。筑波山のほか、冬は富士山や那須連峰などが望めます。日立市30代。迫力ある袋田の滝、埼玉県40代。月町の滝は滝の裏側に行くことができます。醍醐町50代。写真、国立大学法人茨城大学伊豆良美術文化研究所。写真の説明、波の打ち寄せる海岸にある六角堂の円形です。写真終わり。かみね動物園、キャンプ、温泉。飼育員さんたちが最高。動物のあれこれを教えてくれて、お手製の展示などもあり、動物園を良くしようという心意気が嬉しいです。日立市40代。久慈川、中川は、鮎が獲れ、河原や山でのキャンプのほか、温泉もあり、四季を通じて楽しく遊べます。ひたちなか市70代以上。奥久慈りんご、ひたち秋そば。秋には真っ赤なりんごが出迎えてくれ、もぎたての果実は本当に美味しい。たくさんの品種があり、時期をずらして何度訪れても楽しいです。つくば市40代。ひたち秋そばがとても美味しい。つけけんちんもよくテレビに出ます。ひたち太田市60代。写真、写真の説明。女性がたわわに実った赤いリンゴに手を伸ばしています。写真終わり。県央、国営日立海浜公園、海楽園周辺、日沼。世界に誇る日立海浜公園、青いネモフィラ、そして赤く染まるコキア。どちらの季節も壮観で引き込まれる景色です。ひたちなか市50代。海楽園千葉湖四季の原は、広大な敷地内で四季折々の花や緑が鑑賞できるほか、ランニング、散歩も楽しめます。水戸市50代。ラムサール条約登録湿地の日沼とその周りには、多くの動植物や昆虫などが生息し、その豊かな自然を次世代に残そうと活動する方々がいることも忘れてはいけないと思います。茨城町70代以上。写真3枚。写真の説明。1枚目、ネモフィラ。2枚目、コキア。3枚目、梅林。写真終わり。干し芋、栗。小さな子供からお年寄りまで大好きな干し芋。いろんな種類が楽しめます。そして贈り物としての干し芋。相手の喜ぶ姿を思い浮かべながら、毎年干し芋の季節を待っています。東海村60代。笠間の栗は量だけでなく質も日本一。美味しさに感動しました。笠間市20代。ほどよく田舎、ほどよく都会、町。東京育ちですが、車で30分行くと、さつまいも掘りやいちご狩りができ、夏はホタルが見られ、キャンプや海にも行けます。水戸駅周辺は流行りのお店もあり、日帰りで東京にも行けて、住みやすく気に入っています。水戸市40代。都心から越してきて、 海、山、川など自然が多く、子供と遊ぶのに困らなくなりました。住みやすさ、子育てのしやすさは住んでみたからこそわかりました。ひたちなか市40代。県政、桃の花自然博物館、アスナロの里、ダイヤモンドつくば。古賀久保公園桃祭りでは桃の花がきれいです。古賀市60代。自然博物館と三つ街道アスナロの里、菅尾沼の遊歩道を使うと行き来ができ、自然を感じられて楽しいです。常総市60代。冬の夕方に筑波山の山肌が紫色に見える四方や、田植え前に水面に映る逆さ筑波など、季節による変化が楽しめます。筑西市30代。筑西市にある箱島遊水地からのダイヤモンド筑波がきれいです。筑西市50代。板谷波山、結城つむぎ。筑西市出身の郷土の偉人、満足した作品でないと割ってしまうという波山の人となりが好きで、板谷波山記念館へ時々足を運びます。石岡市60代。結城つむぎ。簡単なものではコースター作りなどが気楽に体験できます。結城市60代。写真2枚。1枚目。板谷波山、西寺円珠門花瓶。1936年頃、茨城県陶芸美術館像。2枚目、写真の説明。古い街並みを歩く二人の着物姿の女性。写真終わり。梨、白菜。夏になると、筑西市で採れた梨を大学時代の恩師と親友に送っています。新鮮でみずみずしい甘さの梨はとても喜ばれます。筑西市20代。下妻市内にはたくさんの梨畑があり、春は梨の花がとてもきれいです。下妻市50代。春にできる白菜は甘く、そのままでも食べられます。八千代町40代。自動運転バス。境町では自動運転バスが町の道路上を走っています。近未来を感じ、車のない方の役にも立っていると思います。境町20代。県南。筑波山、牛久大仏、田園風景。筑波山は登ってもよし、遠くから眺めてもよし。古い町並みは散歩もサイクリングも最高です。筑波市50代。牛久大仏は高さ120メートル。ブロンズ製立像としては世界最大の建造物で、すごい迫力に圧倒されます。牛久市50代。田んぼの稲が織りなす圧巻の黄緑色の世界。こんなに鮮やかな自然の色に出会えたことに感謝です。龍ヶ崎市60代。写真2枚。1枚目、秋の風景、筑波山をバックに2台の自転車が走っている様子。2枚目、牛久大仏の全身写真。写真終わり。科学技術の街、都心への良好なアクセス。研究所がたくさんあり、子供への教育にも恵まれた環境です。筑波エクスプレスで東京まで近いのも暮らしやすいと感じます。筑波市40代。写真の説明。屋外に寝かされて設置してあるロケットと JAXA のビル。写真終わり。JR 取手駅は始発駅。都心への出勤も楽々座っていけます。取手市50代。花火大会。土浦の花火大会は競技会だけあって、普段見ることのできない大きさの花火が打ち上がり、とても綺麗です。土浦市40代。六甲。 鹿島神宮サッカーチーム。鹿島市は歴史のあるサッカーチームがあり、それだけでなく、東国三社の一つである鹿島神宮もあります。スポーツだけでなく、歴史的にも有名な場所です。水戸市20代。写真の説明。朱塗りの楼門。写真終わり。霞ヶ浦、波崎漁港。霞ヶ浦には、水上スポーツやサイクリング、釣り、散歩など、県内外から多くの人が訪れます。また、景色も素晴らしく、湖畔から見る筑波山の夕日の山並みは絶景です。行方市、50代。神栖市の海は水がすごく綺麗で、人は少なく穴場スポットです。波崎漁港で獲れる魚介も美味です。神栖市、50代。食材が豊富。メロン、サツマイモ、ワカサギなど。メロン、特にイバラキングは毎年食べるのが楽しみで、お中元に送ってもとても喜ばれます。大阪府40代。冬暖かく夏涼しいためとても暮らしやすく、メロンやサツマイモ、カシマタコなどの魚介類も美味しいものがすぐ手に入ります。鹿島市60代。神栖市はピーマンで全国区。意外と知られていませんが、将棋盤も作っています。神栖市50代。霞ヶ浦で獲れるシラウオとワカサギです。シラウオは生食もでき、ワカサギは天ぷらがとても美味しくおすすめです。行方市60代。写真の説明。オレンジ色の夕日をバックに、帆引き船のシルエットが浮かんでいます。写真終わり。番外編。生活環境が充実。町のサイズに比べ、ホームセンターやドラッグストアが多く、商品選択しやすい、美味しいレストランも多い、下妻市60代。地域の人たち、おはよう、お疲れ様、通学路で毎日地域の人と挨拶を交わし、家族のように世間話をする時もあります。神栖市10代。地域の人たちとの優しいお付き合いにいつも癒されています。鉾田市60代。ぼっち。秋になると出現する落花生ぼっち。子供の頃は妖精のお家だと思っていました。牧歌的風景が広がる秋の落花生畑は一番好きな景色です。牛久市30代。稲のわらぼっちの写真があります。車窓からの景色。日立市内6号国道の山側から見る海。家や工場がひしめく向こうに大きな海が見え、気持ちがすっきりします。那珂市50代。ルート294、国道294号線は、関東平野の広大さを実感する平原道路で、特に東北の山をドライブ後、福島県から294へ入ると、どこまでも続く平らな道に感動します。取手市60代。11月13日は県民の日。もっと知ればもっと好きになる茨城。本県の魅力や歴史などについて楽しみながら知っていただけるウェブサイトを集めました。それぞれ QR コードがあります。茨城の先人たち、岡倉天心や板谷波山など本県ゆかりの人物について、その功績や生き方をわかりやすく紹介。写真、岡倉天心、県天心記念伊豆良美術館像。写真終わり。懐かし茨城。200本を超える懐かしいニュース映像や記録映画を公開。写真、大洗水族館、1952年。写真終わり。茨城っ子郷土検定。歴史や文化、自然、産業など、本県の郷土に関する問題を掲載。写真の説明。K 検定に関するイメージ写真です。写真終わり。県民の歌、1963年、昭和38年に制定された県民の歌の楽譜と音源を公開。写真、県民の歌、楽譜、写真終わり。茨城大使を移植しました。茨城の魅力を様々な機会を通じて広く国内外に向けて PR し、本県を応援していただく茨城大使となった4人の方々をご紹介します。それぞれ顔写真があります。今湊慶樹さん、アナウンサー、笠間市出身、フジテレビ、FNN、ライブニュースアルファのキャスターとして活躍。大好きなふるさと茨城の魅力をどんどんアナウンスしていきたいと思います。川崎誠二さん、東京学芸大学教育学部教授、筑波大学及び同大学大学院在籍時に12年間本県在住、ICT 教育の第一人者として活躍。子どもたちの学びの姿から、茨城モデルといえる教育のあり方を提言し、全国に広く PR していきたいと思います。小林正俊さん、気象予報士、常陸大宮市出身、日本テレビ ZIP お天気キャスターとして活躍。春夏秋冬、季節ごとに様々な姿を見せてくれる茨城県の魅力をどんどん発信していきたいと思います。檜山沙耶さん、気象キャスター、水戸市出身、気象情報番組ウェザーニュースのお天気キャスターとして活躍。生まれ育った茨城県とお仕事を通してつながれたことが大変嬉しく光栄に思います。県北が舞台の青春キャンプ修行ドラマを配信中。県では、県北地域の知名度向上などを図るため、県北6市町と連携し、アウトドアをテーマとしたウェブ動画、県北高校焚き火部の野望を制作しました。県北地域の豊かな自然やアウトドアスポットを舞台に、架空の高校、県北高校の生徒たちが繰り広げる青春の野望と挫折を描く全3話の軽快なコメディドラマです。常陸牛や伊勢海老、アユ、チーズなど地元の食材が数多く登場するバーベキューシーンも見どころの一つで、久慈川でのアユ釣りなど主人公たちが県北の各地を訪れて食材集めに奔走する姿にもご注目ください。県ホームページのほか、県公式インターネット動画サイト、いばきら TV でも、全3話配信中、QR コードがあります。主なロケ地、道の駅日立お魚センター、日立市、道の駅日立大田、日立大田市、磯原海岸、北茨城市、ブッシュ&レイク、イン、萩ビレッジ、高萩市、御前山青少年旅行村、常陸大宮市、大子町中心商店街、大子町。他にも、神社や農園など、県北の様々な場所で撮影が行われました。写真3枚。1枚目、御前山青少年旅行村でキャンプをする3人。2枚目、久慈川で鮎釣り。3枚目、ブッシュ&レイク・イン・ハギビレッジで焚き火。写真終わり。あらすじ、豊かな自然に囲まれた県北高校焚き火部の森部と博士は、隣のクラスの気になる女子、小泉日の香をキャンプに招こうと計画する。果たして焚き火部の威信をかけたおもてなしキャンプは成功するのか。出演、森部陸、愛称森部役、今井隆太郎、写真右、常田博、愛称博士役、 河野海星、写真左。小泉日の香役、若柳琴子、写真中央。小泉まどか役、磯山さやか、友情出演。ポスターの写真があります。問い合わせ先、県県北振興局、電話 029-301-2727。お得に楽しむ県民の日。県民の日に無料や割引になる施設、イベントやサービスなど、詳しくはこちら。QR コードがあります。催し物ガイド。10月20日現在の情報です。お出かけの際には前もってご確認ください。なお、ご来館の際は、マスクの着用などをお願いします。また、混雑時には入場制限を行う場合があります。県立歴史館、5日土曜から13日日曜、イチョウ祭り開催。11月23日水曜祝日まで、秋の特別展、地の大冒険、東洋文庫名品のきらめき。東洋文庫が誇る100万点の貯蔵品の中から厳選した名品約100点を紹介します。人類史上最も古い文字の一つである楔形文字で書かれた半村美法典やマルコ・ポーロの口述をまとめたとされる東方見聞録など、世界に数点しかない貴重な本などをご覧ください。写真、マルコ・ポーロ口述、ルステケット著、東方見聞録、1611年、ライプチヒ館、公益財団法人東洋文庫蔵、写真終わり。入館料、一般610円、満70歳以上300円、大学生320円、高校生以下無料。11月の休館日、7日、14日、21日、28日、水戸市緑町 2-1-15、電話 029-225-4425、ファクス 029-228-4277。県天津記念いずら美術館、11月27日日曜まで、開館25周年記念展3、最高院展の立役者、斉藤隆三。守谷市出身の歴史家斉藤隆三は、1914年大正3年の日本美術院再興にあたり、横山大観らと共に発起人となり、岡倉天心の遺志を継ぎながら日本美術院の活動を支えました。本展は斉藤を軸に日本美術院の歩みを振り返る全国初の展覧会です。写真、横山大観、うずら、1925年、大正14年、水野美術館、蔵。展示期間、11月1日火曜から27日日曜。写真、終わり。入館料、一般840円。満70歳以上420円、高校生大学生630円、小中学生320円。11月の休館日、7日、14日、21日、28日。北茨城市大津町椿2083。電話 029-346-5311。ファクス029-346-5711。県筑波美術館、11月12日土曜13時30分から15時、第7回土曜講座、最高院展の立役者、斉藤隆三について、県天津記念いずら美術館企画展の見どころを紹介、講師、塩田釈優、県天津記念いずら美術館学芸員、参加無料、定員80人、事前申し込み、ホームページより、当日枠あり、11月の休館日、 7日、14日、21日、28日、つくば市あずま 2-8、電話 029-856-3711、ファクス 029-856-3358、県近代美術館、12月11日日曜まで、企画展、辻久志、二つの顔を持つ画家、油彩と植物画。大正から昭和の洋画壇に確固たる地位を築いた辻久志、1884年から1974年の油彩画と、自身の楽しみや心の慰めのために生涯にわたって描き続けた植物画を紹介し、辻の本質に迫ります。写真、いちじく畑、1912年、水戸市立博物館贈、写真終わり。入館料、一般730円、満70歳以上360円、高校生大学生490円、小中学生240円、日時指定ウェブ整理券、無料を取得された方が入館優先。11月の休館日、7日、14日、21日、28日、水戸市千波町東久保666-1、電話 029-243-5111、ファクス 029-243-9992。 県陶芸美術館、12月11日日曜まで、企画展、笠間焼250年記念、欲しいが見つかる器展に、笠間と益子。2018年平成30年に開催した欲しいが見つかる器展の第2弾として、笠間、茨城と益子、栃木を拠点に活動する74人の作家の作品を紹介します。様々な陶磁器の写真があります。入館料、一般730円、満70歳以上360円、高校生大学生520円、小中学生260円。11月の休館日、7日、14日、21日、28日、笠間市笠間2345、笠間芸術の森公園内、電話 0296-70-0011、 ファクス 0296-70-0012。 ミュージアムパーク県自然博物館、1月29日日曜まで、第85回企画展、ときめく石、色と形が奏でる世界一。本企画展では、石の持つ自然の色や形の魅力を存分に紹介します。入館料、一般750円、満70歳以上370円、高校生大学生460円、小中学生150円。土日祝日及び1月3日火曜は、ウェブでの事前予約制。野外施設のみ利用の場合も要事前予約。11月の休館日、7日、14日、21日、28日、坂東市大崎700、電話 0297-382000、ファクス 0297-381999。 県立図書館、11月6日日曜9時45分から16時、茨城読書フェスティバル2022、特別講演会、カモメブックス店主柳下恭平氏、14時から16時、入場無料、先着160人、開館時間、平日9時から20時、土日祝日9時から17時、11月の休館日、7日、14日、21日、24日、28日、水戸市三の丸1-5-38、 電話 029-221-5569、ファックス 029-228-3583。 利用案内、県立図書館を除く。開館時間9時30分から17時、入館は16時30分まで。11月13日、県民の日は入館無料。障害者手帳、指定難病特定医療費受給者証などをお持ちの方、未就学児は入館無料。満70歳以上の方は入館料減免。健康保険証、運転免許証などを持参してください。毎週土曜日は高校生以下無料。春、夏、冬休み期間中は除く。お知らせ広場。10月20日現在の情報です。変更になる可能性がありますので、ホームページなどでご確認ください。催し物。偕楽園もみじ谷ライトアップ。水戸市中心部にありながら気軽に紅葉が楽しめる偕楽園もみじ谷。約170本のもみじなどが鮮やかに色づく季節に合わせライトアップを行います。昼とは異なる幻想的な雰囲気をお楽しみください。写真があります。日時、11月3日木曜祝日から20日日曜、日没から21時まで。場所、偕楽園もみじ谷、茨城県五穀神社脇。駐車場、桜山駐車場、無料。QR コードがあります。問い合わせ先、偕楽園公園センター。電話 029-244-5454。子ども伝統文化フェスティバル。地域の伝統文化を受け継ぐ子どもたちが日頃の練習成果を発表します。県内各地からお囃子や神楽、日本舞踊などの団体が出演予定です。大人顔負けの発表をぜひお楽しみください。日時、11月12日土曜10時から15時。入場無料、雨天順延、11月19日土曜。会場、県立歴史館屋外ステージ、イチョウ祭りと同時開催。QR コードがあります。問い合わせ先、県生活文化課、電話 029-301-2824。 県植物園秋祭り。子ども植物教室、森の工作広場や森のコンサートなど様々なイベントを行います。花の苗のプレゼント、先着順もありますのでぜひお越しください。日時、11月13日日曜9時から16時30分。場所、県植物園、中市。問い合わせ先、県植物園管理事務所、電話 029-295-2150、ホームページ、茨城県植物園で検索。サイクルアートフェスティバル。現役選手による競輪模擬レースや自転車アートの展示、グルメ屋台やフリーマーケットなども多数出展します。消防フェスタも同時開催し、様々な体験ができます。イメージキャラクターのイラストと競輪のレースの写真があります。日時、11月13日日曜9時45分から16時。入場無料、雨天決行、好天中止。場所、楽天 K ドリームスバンク砦、砦競輪場。問い合わせ先、県自転車競技事務所運営課、電話 029773-3240、ホームページ砦競輪場で検索。ナイスハートふれあいフェスティバル2022。障害児・障害者の方が制作した作品の展示や、音楽・ダンスなどの動画を配信します。ナイスハート美術展。日時、 12月1日木曜から5日月曜、9時30分から16時30分、最終日は11時まで、会場、ザ・広沢シティ会館、水戸市、作品販売、日時、12月3日土曜、9時30分から15時、会場、ザ・広沢シティ会館、水戸市、動画発表会、いばきら TV にて配信、配信期間、12月1日木曜から26日月曜。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県障害者スポーツ文化協会、電話 029-301-3375。募集。競技指導の経験を活かしてみませんか？中学校や高等学校で教員に代わり部活動を指導、引率を含む、する部活動指導員を随時募集しています。すべての部活動種目が対象で、県運動部活動指導員登録バンクに登録後、希望条件に合った学校へ部活動指導員として配属されます。任用資格など詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県教育庁保健体育課、電話 029-301-5353。 狩猟免許試験に挑戦しませんか？野生の鳥獣を勝手に捕獲することは法令で禁止されていますが、狩猟免許があれば、ルールの範囲内で可能になります。イノシシやアライグマなどによる農作物の被害を減らすために、免許の取得をぜひご検討ください。次回試験日、12月15日木曜、年5回実施。仮申請受付期間、11月7日月曜まで。狩猟にかかる肥料を減免補助する制度もあります。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県環境政策課、電話 029-301-2946。 高齢運転者運転免許自主返納サポート事業の協賛事業者募集。免許証を自主返納された高齢者の方へ、割引サービス、粗品の申請、購入品の配送料優待や無料サービスなどの特典をご提供いただける協賛事業者を募集しています。ぜひご協力をお願いします。事業協賛店マークのイラストがあります。協賛申込書など詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842。 案内。11月は働き方改革推進月間です。農産業デーやテレワーク、時差出勤など誰もが働きやすい職場づくりに向け、できることから取り組みましょう。また県では働き方改革に積極的に取り組む企業を働き方改革優良企業として認定し応援しています。優良企業の認定を受けて会社の魅力を広くアピールしてみませんか？詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県労働政策課、電話 029-301-3635。 11月は、薬剤耐性対策推進月間です。薬剤耐性菌とは、感染症の治療で使われる抗菌薬、抗生物質、抗生剤が効かなくなった細菌のことです。これまで薬を飲めば治った感染症が治りにくくなり、他の病気の治療にも影響が出ることがあります。抗菌薬は医師の指示通りに服用しましょう。また、手洗い、うがいなどの感染予防に努めましょう。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、 験衛星研究所、電話 029-241-6652。 犯罪被害者週間、11月25日から12月1日。被害に遭われた方やそのご家族を支援しましょう。犯罪被害者支援シンボルマーク、ギュッとちゃんのイラストがあります。犯罪被害者相談窓口、電話 029-301-7830、悩みゼロ、平日9時から16時、土日祝日年末年始を除く。公益社団法人茨城被害者支援センター、電話 029-232-2736、平日10時から16時、土日祝日年末年始を除く。性犯罪被害相談勇気の電話、電話#8103、#ハート3、フリーダイヤル0120-218103、24時間対応、平日8時30分から17時15分は女性カウンセラーが対応、それ以外の時間帯は女性警察官が対応、土日祝日年末年始を除く。問い合わせ先、県生活文化課安全なまちづくり推進室、電話 029-301-2842、 県警察本部犯罪被害者支援室、電話 029-301-0110、県総合がん対策推進モニタリング調査。がんや県民の生活習慣などに関する調査を実施しますのでご協力をお願いします。対象、調査世帯に選定された方、実施期間12月まで。なお、一部の厚生労働省指定地区では国民健康栄養調査、歯科疾患実態調査を合わせて実施します。平成28年度前回の調査結果はこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県健康推進課、電話 029-301-3224。 高濃度 PCB 廃棄物の処分期限が迫っています。業務用・施設用蛍光灯の安定器の写真が2枚あります。PCB、ポリ塩化ビフェニルは、電気機器の絶縁油などに使用されていましたが、毒性があることから、現在は製造・輸入が禁止されています。高濃度の PCB が含まれる安定器などについては、早めの処分をお願いします。処分期限、令和5年3月31日金曜。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県廃棄物規制課、電話 029-301-3027、ホームページ、茨城県 PCB で検索。医学部進学者向け支援制度のご案内。将来、県内医療機関で勤務する医師を養成するため、月額最大25万円を貸与する、地域医療医師就学資金貸与制度、地域枠や、金融機関の医学部進学者向け教育ローンを利用した場合に、在学中の利子を県が全額負担する、教育ローン利子補給事業などの支援制度を設けています。制度の詳細は県ホームページ、茨城ドクターズライフをご覧ください。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、県医療人材課、電話 029-301-3191。 国保料、国保税の納付は口座振り替えで、口座振り替えを利用すると、納付の際に市町村や金融機関の窓口に足を運ぶ必要がなく便利です。また納期限日に ご指定の預貯金口座から自動的に納付されますので、納め忘れがなく安心です。詳しくは、お住まいの市町村の国民健康保険担当課へお問い合わせください。市町村窓口の QR コードがあります。問い合わせ先、県保健政策課、電話 029-301-3172。保育の仕事に関わりたい方を応援します。保育の仕事に就きたい方、保育士を目指す学生の方、保育士の方、県内の保育施設の方は、茨城保育人材バンクポータルサイトをご活用ください。保育施設とのマッチング機能や、保育士試験対策講座、学生向けの保育施設見学セミナーも開催しています。完全無料。ロゴマークのイラストがあります。詳しくはこちら、QR コードがあります。問い合わせ先、茨城保育人材バンク事務局、茨城保育サポートセンター、電話 029-350-5137、県子ども未来課、電話 029-301-3243。 S マークをご存知ですか？ S マーク、標準営業約款制度のある理美容店、クリーニング店、麺類飲食店、一般飲食店は、厚生労働大臣の認可を受けた約款に基づき営業している安全安心なお店です。S マークの写真があります。S マーク登録店について、サービス、メニュー、資格者の氏名を表示、万が一事故が起きた場合、賠償するための保険に加入、業種ごとに定められた様々な基準を遵守、問い合わせ先、公益財団法人、県生活衛生営業指導センター、電話 029-225-6603。 データ茨城、9月1日現在、総人口284万1615人、前月比343人減、男性141万8889人、女性142万2726人、世帯数121万565世帯、前月比941世帯増。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。子ども虐待防止オレンジリボン運動、オレンジリボンマーク登録商標のイラストがあります。児童相談所における虐待相談対応件数は年々増加しており、本県でも2021年度令和3年度は3743件で過去最多となりました。この状況に対応するため、本県では茨城県子どもを虐待から守る条例をもとに、県民の皆さんや関係機関などと一体となって、児童虐待防止策を推進しています。問い合わせ先、県青少年家庭課、電話 029-301-3258。 児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外に締め出すなど、ネグレクト、乳幼児を家に残して外出する、食事を与えない、車の中に放置する、衣服などをひどく不潔なままにする、同居人などによる虐待を放置するなど、心理的虐待、ひどい暴言や拒否的な態度をとる、無視する、目の前で夫婦喧嘩や配偶者への暴力、DV をする、兄弟間で差別的な扱いをするなど、性的虐待、子供への性的行為、性的な行為を見せる、 わいせつな写真などの被写体にするなど。しつけと体罰はどう違うの？しつけとは言葉や見本で示すなど、本人が理解できる方法で伝え、自立した社会生活を送れるようにサポートしていくことです。一方、言うことを聞かないので頬を叩いた、宿題をしないので夕食を与えないなどは体罰で、子供への体罰は法律で禁止されています。体罰によらない子育てのために、子育て中の保護者への支援も含めて社会全体で取り組みましょう。DV と児童虐待の関係。DV が起きている家庭では同時に児童虐待が行われている場合があり、また DV 被害者は加害者に対する恐怖心などから児童虐待を止めることができない場合があります。周りの人が変化に気づき相談窓口を紹介するなど、社会全体で支えることが大切です。こんな時はすぐにご連絡ください。あの子もしかしたら虐待を受けているかも。子育てが辛くてつい子供に当たってしまうなど。児童相談所虐待対応ダイヤル。電話189。いち早く。24時間対応。通話料無料。通告相談は匿名化。秘密は厳守します。お住まいの地域の児童相談所につながります。DV 相談ナビ。一人で悩んでいませんか？シャープ8008。晴れれば。平日9時から21時。土日祝日9時から17時。通話料がかかります。発信場所から最寄りの配偶者暴力相談支援センターに自動転送されます。もう捨てさせない、不法投棄ゼロへの挑戦。悪質巧妙化する不法投棄に対応するため、県では市町村や警察などと連携し、監視指導体制の強化を図っています。しかし、不法投棄撲滅には組織的な対応だけでなく、一人一人の監視の目が必要不可欠です。不法投棄などを見つけたら、電話やスマートフォンアプリから通報することで、茨城は捨てづらいという環境を作っていきましょう。問い合わせ先、県廃棄物規制課、電話 029-301-3035。 不法投棄ゴミの写真があります。ゲリラ的不法投棄が急増中。本県は首都圏からアクセスがしやすいなどの理由から、廃棄物の不法投棄が後を絶ちません。近年は特に早朝夜間などの人目につかない時間帯を狙い、トラック数台で道路沿いや基地などに捨てに行くゲリラ的不法投棄が急増しています。グラフ、本県の不法投棄発生件数。グラフの説明。全体の件数とそのうちゲリラ投棄件数を表した線グラフ。縦軸、件数、0件から200件まで50件刻み。横軸、発生年度、平成28年度から令和3年度まで毎年度。グラフには数値が書かれていませんので、概数です。平成28年度、全体約90件、うちゲリラ投棄約10件。その後増加し、令和2年に最高値、全体約200件、うちゲリラ投棄約155件。令和3年、やや減少し、全体約170件、うちゲリラ投棄約140件。グラフに、5年で10倍以上増加とあります。グラフ終わり。こうした状況に対応するため、県では2021年度、令和3年度から、不法投棄等機動調査員10人、警察 OB などを新たに採用し、 昼夜を問わず監視パトロールを実施するなど、監視指導体制の強化を図っています。不法投棄はアプリで通報。スマートフォンアプリピリカは、ゴミ拾い活動を共有するゴミ拾い SNS として活用されているほか、不法投棄の情報を投稿、通報すると、リアルタイムで県に情報が提供されるので、より迅速な対応が可能となります。アイコンのイラストがあります。ダウンロードはこちら、QR コードがあります。なお、利用には規約への同意などが必要です。通報はたったの4ステップ。スマートフォン画面のイラストと説明文。説明文を読みます。ステップ1。スマートフォンの位置情報はオン。右下の投稿ボタンを押しながら上にスライドし、通報用の写真を撮影。ステップ2。撮影後に表示される地図から不法投棄の位置を選択。ステップ3、ゴミの種類を選択。ステップ4、連絡先やコメントを入力し、右上の通報ボタンを押して完了。コメント欄に入力する内容、わかる範囲で。発見場所、県道丸号線沿いなど。行為者に関する情報、出入りする車、人の特徴など。現場の状況、量や匂いなど、土地に関する情報、地権者や連絡先など。なお、無断で私有地に入ったり、直接注意することは大変危険ですので、おやめください。通報は電話でも受け付けています。不法投棄110番、フリーダイヤル 0120-536-380、いつもみんなでムラなく見晴れ。受付時間平日8時30分から17時15分。受付時間外は最寄りの警察署まで。有力情報に謝礼を申呈。不法投棄等情報提供報奨金制度。対象、県が未知の情報を提供し、事案の解決に特に貢献した方。例、不法投棄の瞬間を写真や動画で撮影し、行為者の特定につながった。報奨金額、原則1事案1万円。情報の重要性、貢献度などを考慮し決定。なお、審査には時間がかかります。県内の新型コロナウイルス感染症動向。10月20日現在。今夏、猛烈な感染の波となった第7波では、オミクロン株 BA.5 の影響により、新規陽性者数が19万人を超え、週平均新規陽性者数は第6波の3倍に迫りました。一方で、重症化率は低下しており、県民、医療機関、医療従事者の皆様のご協力もあり、入院患者数は第6波の 1.3 倍、重症患者数は約半数に抑えることができました。県では、ウィズコロナを見据えた取り組みを進めるため、9月29日に、茨城版コロナネクストの見直しを行い、第7波の実績を踏まえた判断指標に改定するとともに、対策指針を廃止し、外出自粛や営業時間短縮といった機械的な行動制限の要請を原則行わないこととしました。なお、重症化が懸念される変異株の出現などにより、医療体制が逼迫した場合は、行動制限の要請をする可能性もあります。今後も、冬場の季節性インフルエンザとの同時流行に備え、医療提供体制の強化に取り組んでいきますので、県民や事業者の皆様には引き続き今できる感染症対策へのご協力をお願いします。最新情報は県ホームページでご確認ください。QR コードがあります。重症化率の推移。表、 重症化率の平均、重症化率イコール重症者数足す死亡者数割る新規陽性者数。第5波60歳未満 0.54%、 60歳以上 5.59%、 全年齢 1.01%。 第6波60歳未満 0.03%、 60歳以上 1.64%、 全年齢 0.22%。 第7波60歳未満 0.02%、 60歳以上 0.86%、 全年齢 0.15%。 表終わり。グラフ。グラフの説明。第5波から第7波それぞれの年代別重症化率を表した棒グラフ。縦軸、重症化率 0% から 12% まで 2% 刻み。横軸、年代別、20歳未満、20代から70代まで10代刻み、80歳以上まで。グラフは年代別に、第5波重症化率、令和3年7月から9月、第6波重症化率、令和4年1月から5月、第7波重症化率、令和4年7月から9月の3つの棒グラフです。グラフに数値が書かれていますので、年代別に読みます。20歳未満、第5波 0.1%、第6波 0.0%、第7波 0.0%。 20代、第5波 0.0%、 第6波 0.0%、 第7波 0.0%。 30代、第5波 0.3%、 第6波 0.0%、 第7波 0.0%。 40代、第5波 1.0%、 第6波 0.0%、 第7波 0.0%。 50代、第5波 2.2%、 第6波 0.2%、 第7波 0.0%。 60代、第5波 4.4%、 第6波 0.3%、 第7波 0.1%。 70代、第5波 5.3%、 第6波 1.6%、 第7波 0.6%。 80歳以上、第5波 10.2%、 第6波 3.7%、 第7波 2.3%。 グラフ終わり。入院患者の年齢構成。第6波第7波ピーク時。グラフ。グラフの説明。2つの円グラフ、それぞれ入院患者数と年齢別の人数割合が書かれています。順に読みます。入院患者数、2月24日第6波ピーク430人。20歳未満4人、 1%。 20代から30代、12人、 30%。40代から50代、38人、9%。60代から70代、146人、34%。80歳以上、230人、53%。入院患者数、8月28日、第7波ピーク、539人。20歳未満、15人、3%。20代から30代、17人、3%。40代から50代、46人、9%。60代から70代、146人、27%。80歳以上、315人、58%。グラフ、終わり。新型コロナウイルス感染症患者の症状と状況。グラフ。グラフの説明。2つの円グラフ、それぞれ7月1日から9月30日の新規陽性者数の 入院不要の人数割合、そのうち入院患者の症状別の人数割合が書かれています。順に読みます。7月1日から9月30日新規陽性者数198,747人、入院 1.6%、 入院不要 98.4%。 7月1日から9月30日入院患者数3,158人、中等症2以上1,183人、 37.5%、 中等症1、1,255人、 39.7%、 軽症720人、 22.8%。 グラフ終わり。季節性インフルエンザ対策にも役立つ新型コロナウイルス感染症再流行への備え。準備しておくと良いもの。食料品や日用品、最低5日分。服用中の薬、市販の解熱剤や咳止め薬。抗原検査キット、1人2回分以上。体外診断用医療品、または第1類医薬品と表示されています。生理用品や、乳幼児高齢者のための衛生用品など、健康の保持増進のために日常から気をつけること、適切な食生活や運動、十分な睡眠を意識する、喫煙過度な飲酒を控える、引き続き感染予防のために気をつけること、手洗いなどの感染予防策、毎日体温を測るなどの自己管理、ワクチン接種の検討、インフルエンザワクチンとコロナワクチンの同時接種も可。相談窓口一覧。陽性が確定する前で受診先を相談したいとき、問い合わせ先、受診相談センター、電話 029-301-3200、8時30分から22時。ご自身で用意した検査キットや薬局検査で陽性となったとき、受診や薬の処方を希望する方、診療・検査医療機関、茨城県発熱外来で検索。リンク先の地図に医療機関の所在地を表示しています。受診を必要としない方、陽性者情報登録センター。65歳未満で重症化リスクが低い方は、医療機関を介さずに陽性者登録が可能です。茨城県陽性者登録で検索。宿泊施設での療養を希望するとき、宿泊療養問い合わせ窓口、茨城県宿泊療養で検索。自宅療養中に体調が悪化したとき、陽性者相談センター、電話 029-301-4269、8時30分から17時15分。夜間緊急電話、体調悪化以外の相談には対応できません。電話 029-301-5380、17時15分から8時30分。診断を受けた医療機関など、所在地を管轄する保健所。療養期間終了後も症状があるとき、罹患後症状外来実施医療機関、茨城県罹患後症状で検索。新型コロナワクチンについて、ワクチンは感染や重症化を予防し、自分や周りの人を守ります。年末までにオミクロン株対応ワクチンの接種を完了するようご検討ください。オミクロン株対応ワクチン。 現在流行している新型コロナウイルスのオミクロン株に対応するために開発され、従来のワクチンの成分とオミクロン株に対応した成分の2つを含む2価ワクチンのことです。従来のワクチンを上回る重症化予防効果や、オミクロン株への感染・発症予防効果などが期待されています。接種対象者、初回接種、1、2回目を完了している12歳以上のすべての方、現時点では1人1回の予定。ワクチン、ファイザー社製の2価ワクチン、12歳以上の方、モデルナ社製の2価ワクチン、18歳以上の方、接種券の送付、接種券の送付などについては市町村によって異なりますので、詳細はお住まいの市町村の案内をご確認ください。接種間隔、最終の接種から3ヶ月以上経過している方、例、3回目接種を未接種の方、2回目接種から3ヶ月以上経過、4回目接種を未接種の方、3回目接種から3ヶ月以上経過、4回目接種を接種済みの方、4回目接種から3ヶ月以上経過。厚生労働省オミクロン株対応ワクチン接種のお知らせの QR コードがあります。県大規模接種会場を開設します。会場、茨城県庁福利厚生棟、水戸市、産業技術総合研究所、つくば市、古河市障害学習センター、相和、古河市、鹿島セントラルホテル、神栖市。期間、11月1日火曜から12月25日日曜、10時から20時、毎日。接種日は変更になる場合があります。古河会場、11月14日月曜、29日火曜は休み。ワクチン、オミクロン株対応ワクチン、ファイザー社製2価ワクチン、交互接種か。予約方法、お住まいの市町村へお申し込みください。なお、接種枠に余裕がある日時に限り、予約なしでも接種可能です。問い合わせ先、県新型コロナワクチン大規模接種コールセンター、電話 0570-056-711 通話料がかかります。9時45分から20時、土日祝日も対応。接種には以下の書類が必要です。接種券が印字された予診票、予防接種済票、本人確認書類。詳細は県ホームページでご確認ください。QR コードがあります。乳幼児のワクチン接種。10月24日に予防接種法の政省令などが改正され、生後6ヶ月以上4歳以下の乳幼児についても初回、1、2、3回目接種が実施されることになりました。お子様のワクチン接種には保護者の方の同意と立ち会いが必要です。感染症予防の効果と副反応のリスク、双方についてご理解いただき、接種を受けるかをご判断ください。接種対象者、生後6ヶ月以上4歳以下の方、ワクチン、ファイザー社製の乳幼児用ワクチン、接種間隔、2回目、3週間後、3回目、2回目接種から少なくとも8週間経過後、厚生労働省新型コロナワクチンについての QR コードがあります。予約方法などの詳細はお住まいの市町村の案内をご確認ください。ワクチンに関すること、厚生労働省新型コロナワクチン Q&A、QR コードがあります。予約に関すること、問い合わせ先、お住まいの市町村のワクチン接種相談窓口、コールセンター、 QR コードがあります。副反応に関すること、問い合わせ先、県新型コロナワクチンコールセンター、副反応相談窓口、電話 029-301-5394、24時間対応、土日祝日も対応。生活にお困りの世帯へ、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金。県や市では生活福祉資金の特例貸付を利用できなくなった世帯などに支援金を支給しています。受給するためには収入や資産などの要件があります。申請期限12月31日土曜。申し込み先、市にお住まいの方、お住まいの市の福祉事務所、町村にお住まいの方、お住まいの町村を管轄する県の福祉事務所、問い合わせ先、県福祉政策課、電話 029-301-3164。 支給対象や支給額など詳しくはこちら、 QR コードがあります。県独自、低所得の子育て世帯への特別給付金。食料品やエネルギーなどの物価高騰の影響を受ける低所得、住民税均等割が非課税などの子育て世帯への県独自の特別給付金を支給します。支給金額、児童一人当たり一律5万円。詳しくはお住まいの市町村子育て支援担当課へ直接お問い合わせください。問い合わせ先、お住まいの市町村子育て支援担当課。一人親世帯の方、二人親世帯の方、それぞれ QR コードがあります。知事コラム、ボリューム43。Where there the will, there the way. 意思あるところに道は開ける。2023年の G7 サミット、主要国首脳会議に合わせて開催される関係閣僚会合のうち、内務安全担当大臣会合の水戸市での開催が決定しました。本県での関係閣僚会合は、2016年 G7、茨城つくば科学技術大臣会合、2019年 G20 茨城つくば貿易デジタル経済大臣会合に続き3回目の開催となり、内務安全担当大臣会合では国際組織犯罪やサイバーセキュリティなどが議論されています。昨今の国際情勢により G7 としての結束の重要性が高まる中、注目度の高い重要なテーマの会合が本県で開催されることを大変意義深く感じるとともに、これまで誘致活動にご協力いただいた関係者の皆様に心より感謝を申し上げます。水戸市での開催決定については、本県が国際会議開催の実績が豊富であることや、交通アクセスの良さに加え、水戸市が歴史のある日本の文化を感じられる都市であることなど、各国の閣僚をお迎えして国際社会の治安課題を議論するのにふさわしい環境であることを評価いただいたものと考えております。会合は茨城の魅力を世界に発信する絶好の機会となることから、開催効果を地域の活性化へつなげられるよう様々な取り組みを進めるとともに、成功に向け、水戸市や関係団体と連携しながら受け入れ準備を進めてまいりますので、県民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。茨城県知事、大井川和彦。写真。開催誘致活動では1月に林外務大臣へ誘致を要望しました。写真の説明。知事と林外務大臣を含む10人の男女が横にずらりと並んで記念撮影をしている様子です。写真終わり。魅力満載な茨城をお得に旅しよう。 全国旅行支援いば旅安心割、対象国内居住者による茨城県内への旅行、割引条件1または2を提示してください。1、ワクチン3回目接種済みの証明、旅行日当日に宿泊施設または旅行会社で確認。2、未接種の場合はPCR 検査などの陰性証明。検査の種類別、陰性証明の有効期限。PCR 検査、NEAR 法、抗原定量検査。検体採取日を含めて4日以内。抗原定性検査。検体採取日を含めて2日以内。内容、1人1泊あたり。日帰りまたは宿泊旅行、平日は5000円以上、休日は2000円以上。割引率、いずれも 40%。 割引額上限、いずれも交通費付き8000円、先以外5000円。クーポン券、平日は3000円、休日は1000円。なお、宿泊は同一旅行で7泊分まで。交通付きは旅行会社が販売する片道50キロ以上の交通付き宿泊旅行商品など。体験リピーターチケットの配布。8500円以上の宿泊の場合は、上記の割引内容に加え、県内体験観光施設などで使える2000円分のチケットを配布します。なお、1人1旅行あたり、先着5万人、申し込み時、要確認。対象期間、12月20日火曜宿泊分まで、予約方法、専用ホームページに掲載されている宿泊施設・旅行会社へ、いば旅安心割プランをお申し込みください。問い合わせ先、いば旅安心割コールセンター。電話 0570-064-407。 日祝日を除く9時30分から17時。通話料がかかります。詳しくはこちら、QR コードがあります。ひばりキーワードクイズ。正解者の中から抽選で20人の方に素敵な県産品が当たります。県民の日を記念し、今月の当選者はいつもの2倍。今月号はこれ。贅沢アップルパイ、1ホール。木の上で完熟させる樹上完熟が特徴の奥久慈りんごを贅沢に使用し、奥久慈卵のスポンジなど素材を生かして焼き上げられました。第2回茨城お土産大賞金賞も受賞したアップルパイをぜひご賞味ください。写真があります。問い合わせ先、藤田観光りんご園、醍醐町。電話 0295-725028。 次の四角に入る言葉をお答えください。程よい甘さで黄金色に輝く本県の特産品。4文字。A は3番目の文字。県の花。2文字。B は初めの文字。県の魚。3文字。C は2番目の文字。県の四角。梅。D は四角に入る文字。答えは ABCD の文字を順に並べてできた言葉。10月号の答え、かぼちゃ。応募方法、県ホームページ、ひばり11月号キーワードクイズ応募ページからご応募いただくか、はがきに、1、答え、2、郵便番号、3、住所、4、氏名、5、年齢、6、電話番号、7、ひばり11月号の感想をお書きの上、郵便番号 310-8555、 住所不要、茨城県営業企画課クイズ係へ。応募は一人一回まで。11月24日木曜締め切り。当日消印有効。応募ページはこちら、QR コードがあります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。ご応募いただいた個人情報は、商品の発送にのみ使用させていただきます。いただいたご感想は、ひばりの紙面に掲載させていただくことがありますので、ご了承願います。10月号の読者のご感想。秋の味覚、茨城の栗を読んで、私の母は三度の飯より栗が大好きで、栗の季節には栗料理が数多く出てきます。たくさんの栗を使ってデザートを作るのが夢みたいで、栗の特集ページに釘付けでした。常陸大宮市20代。県産の鶏肉とレンコン、卵や米を使って作った茨城ガパオが、これからの茨城の新名物としてぜひ広まってほしいと思いました。県内の茨城ガパオの食べ比べもしてみたいです。古河市50代。息子は障害者雇用で働いていて、職場の皆さんの理解と対応に感謝しています。誰もが一人の人間として差別なく働けるようになると嬉しいです。つくばみらい市50代。広報誌ひばりは電子チラシサービス主風でも配信しています。インターネット広報誌ひばり主風で検索。本号は10月20日現在の情報に基づき編集しています。次回ひばり12月号の新聞折り込みは11月27日日曜です。以上で、声の広報ひばり2022年11月号を終わります。